パン、パラパラパラパン、パン、パラパラパラパン、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。新年一発目なんでね、最近、ボードゲーム界隈で、大ブームの大喜利を一つやってみたいと思います。こんなディクシットは嫌だ。カードがディクシットのカードって、大きめのカードがあるじゃないですか。あれがカードが全部力士で、こう浮世絵みたいな、昔の、江戸時代の絵人の感じのタッチになってて、でこう力士のカードがみんなすげえ、なんか番付作ってるみたいな、手元にいっぱいあるんだけど、これそれっぽいなと思って、千代の富士っていうテーマとかでみんなカードを出し合って混ぜて、親がどの力士カードを出したかを当てる。リキシットパワーナインラジオ。この放送はボードゲーム関連のグダグダなざれ言や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで皆さん、新年初滑りいかがだったでしょうか？あ けましておめでとうございます。パワーナインゲームズのゆういち、改め、ナインと申します。ですね、まあ、ゲーム作成をしている坂下雄一さんと僕がいろいろ混同されるんでね、ちょっと一回切り分けようかと思いまして、パワーナインラジオの DJ はナインっていう人がやってます。僕です。ナインっていう人は僕ですがやってますんで、以後よろしくお願いしますということで、ちょっとね、年末から空いてしまって、2週間半、3週間ぐらいかな、空いてしまったんで、ちょっと申し訳なかったんですが、第10回ですね。まあ、ずいぶん続いてるかなと思うんですけど、今後もまだ続けていくつもりなので、今回は、ちょっと珍しく企画を考えてますと。聴取率調査月間、AM ラジオとかね、お聞きになったことある方は、たまにこういう話が出てくると思うんですけど、AM ラジオとかって、どんぐらい聞かれてるか分かんないんで、おはがきをみんなにもらうことで、どんぐらいこう聞かれてるかを判定しようみたいなね、やつがあるんです。ただネットラジオなんで、ただね、このなんだっけ、シーサーっていう、このさ、僕が使ってる、ポッドキャスト配信させてもらってるサイトさんで、どんぐらいアクセスがあるのか、で、どんぐらい聞かれてるのか、よく分かんないんですよ、正直な話。なんで、ちょっとね、せっかく10回目なんで、聴取率調査月間、めちゃくちゃ噛みそうなんで、これ。っていうのをちょっとやってみようかなと思ってます。まあ、後半の方にね、またその告知などをさせていただこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。で、年明けて、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう15日、今日の雪すごかったねって、もう ちょうど今15日になったところで今撮ってますけど、僕はね、年明けてからは、でもすごい、毎日は行けてないかな、ほぼ毎日、平均毎日ね、10万ぐらい貯金してますよ、毎日。ね、ATM が郵便局にあって、そこに毎日毎日夜にこう10万円、約10万円ずつぐらい、ガンガンガンガン入れてるんですけど、まあ、何かというと、アルパカにね、物を売ったお金で、そこで10万円入れてるんですよ。何の話かって、動物の森の話なんですけど、動物の森でね、ATM にこうお金を貯めると、郵便局、ゆうちょだよね、あれ、言ってないけど、あれ、海外の人たち、意味わかんのか、ちょっとわかんないけど、ゆうちょになってて、そこに貯金しとくと、おはがきが来るんですよ、郵便局から。いっぱいお金入れといてくれてありがとねみたいな、すげえ、日本の銀行そういうサービスやればいいのにね、金利もいいけどね、現実の銀行より。まあ、そこにガンガンガンガン貯めてますよ、ね、で、金をこう動物の森ってかなり貯めるし使うんですよね。全然動物の森知らないって方は、まあ、あんまいないと思うんですけど、 動物の森ってその動物たちがいっぱいいる森で暮らそうっていうのが基本のコンセプトなんだけど、自分のお家があってお家を建ててくれるタヌキがいるのね。タヌキチっていうさ、あの金吉ガイがいるんだよ。違う、タヌキだよ。タヌキがいるんですけど、あのそれがね、お家をこう2階建てにしてあげるなもとか言われて2階建てにしてくれるんだけど、その代わりローンを組んでおいたもみたいなこと言われて、すっげえ金をなんか金額の了承なしにローン組んでくるんですよね。今一応金額言ってくれるかな、うん、でそういう大量にお金を払いつつもこういろんなところでお金を稼いでそいつにお金を返していくっていうか、まあローンも、まあ、現実じゃないゲームだからさ、その金利があったりとかさ支払い期限とかないんで気ままにやればいいんですけど、でもなんかねこうちっちゃいさ小学校の子とかがやってると思うんだけど、あの家のローンがみたいな、このお父さんお母さんの感じてる苦しみを少しでも味わせてやろうみたいな、あのちょっとひねくれた親心が任天堂にあるかどうかはちょっとわかんないですけど、ね、そういうのでかなりねお金が必要なゲームなんですよね。で、前のこうラジオとかでも動物の森やってますよって話もしたと思うんですけど、そしたらね年末ぐらいかな、あの知り合いですごい動物の森やり込んでる人がいたから、あのお金稼ぎってどうやったらあの効率よくいくんですかって話を聞いたんですよ。そしたらば出てきた答えがすごくって、あの一つは株をやれとこれ現実の話じゃないですよ、動物の森の話ですからね、あの株に投機しろと動物の森の世界の株っていうのはあの実際に食べる株、あの野菜の株、あれを、日曜の午前中だけ売りに来る株リバーっていうね、イノシシみたいなばあさんがいるんですよ。でそのおばあさんから株を買うと、その株だけ値段が乱高下するんですよ。今を1週間の間ずっと、ただその1週間のうちに売らないと株は腐って使い物になれなくなっちゃうんで、その高いうちに株を売れ、完全に株式と同じなんだけどさ、っていうのをやってるよっていうのがまず一つで、もう一つはあの南の島で稼げと、南の島にいるこうレアなカブトムシとかを乱獲しろと。でそれはね僕もやってたんですよ。僕もかなり乱獲していて、あのちょっと両親の呵責を感じつつも南の島に行ってちょっとね、あの希少動物を飼ってそのうち絶滅するんじゃねえかなみたいな感じですよ。でも実際しないんですけどね、モンハンのリオレイヤ希少種がいくら飼っても希少だっつってんのになくならないのと同じですけど、あのまあまあまあそんなだと思ったら、その人に聞いたらお前はまだ甘いと、もっとねあの効率を良くするために南の島の環境を破壊しろって言うんですよそれを聞いた時にショックだったんですけど、その動物の森の自分の村からカッパのねお父さんが渡し船やってて、そのカッパ一家で経営してるんですよ、その南の島のリゾートのところって。でお父さんがその渡し船やってて1回1000円だよ往復で、安いんだこれが。でお母さんがあの奥さんがそっちであのツアー観光ツアーみたいなのを切り盛りしてて、娘がなんか、いて、あとおばあちゃんがお土産物売ってて、おじいちゃんが、おじいちゃんは違うか、おじいちゃんは亀のじいちゃんはそのイベントのなんかに出てくるんですけど、その家族経営だよね、ちっちゃい会社だよ。だからパパママショップみたいなさ、わかんねえかもしれないけど、そのすごいなんて言えばいいんだろうな、田舎にある本屋みたいなさ、すごいちっちゃい感じの、もしくはあの田舎の農家がちょっと頑張ってやってますみたいなとこなのにもかかわらず、そこの南の島は結構その自然が豊かで、ヤシの木がねその海岸線にバンバンバンバンってあのなってて、で真ん中に、レモンの木かなが 2,3 本立ってて花があって、でこう花を目当てにこう蝶がいたりとかさ、そのヤシの木のいっぱいのところどっかにそうレアなカブトムシが出たりするんですけど、もうお前はそのね普通のままの南の島だと稼ぎが悪いんだよ、もっとこう頭を使って 島を破壊しろと破壊は言わなかったけど、あのまずはヤシの木を切り倒します。ヤシの実を2個だけ取っておいて、全てのヤシの木を切り倒します。切り倒して切り株になったらそれも抜きます。で、真ん中にあるレモンの木も切り倒します。全ての木を切り倒して、で、海岸線のちょうどいいとこにヤシの木を1本1本だけ新たに植えます。で、生えてる花は全部むしり取る。花があると蝶が来ちゃって、取りたいのはレアカブトムシだから、だから蝶は欲しくないから、あの花もむしる。そうするとすごいね、やったんだけどさ、それ俺も殺風景な感じのさ、なんか南の島が出来上がるわけですよ。で、あのゲーム的に言うと、この南の島っていうのが一つのエリアで、その中に虫属性のキャラクターっていうか、こうオブジェクトって4つぐらいしか出てこないんですよ。ポップしないんですよ。なんでそこの島に出てき、例えば今までだったら蝶々が出てきたら俺取ってたのね。で、蝶々取ってカブトムシ出ねえかなと思ってたんだけど、花をむしることでもう蝶々は出ない。この島の蝶々は絶滅したんだよ、俺のせいで。で、完全に俺のせい、俺一人のせいで。で、あの他に真ん中のレモンの木には普通のカブトムシとかね、ノコギリクワガタとか、あとなんか何コガネムシとか出てくるんだよ。安いんですよ、売ると。で、レモンの木も切り倒すことによって普通のカブトムシとかコガネムシも絶滅すんだよ、俺のせいで、俺のせいで、俺一人のせいでね。環境破壊ですよ、完全な。で、その代わり、あのレアなカブトムシか、フナムシか、あとなんだ、ヤドカリぐらいしかポップしなくなるんですよ、その島に。湧かなくなるんですよ。だからその状態になればね、島を走り回ってフナムシ追いかけて海に追い出して、ヤドカリが出てきたらまた海に追い出せば、あの今までより数倍効率よくレアなカブトムシだけが出る島になっちゃったんだ、俺のせいで。あのだからレアの概念がひっくり返ってるよね、明らかに。普通の蝶々とかカブトムシの方がレアなんだもん。で、あのお父さんね、カッパのお父さんはたかだか1000円で俺を毎回毎回往復させてくれるんだけど、お前が大事にこう守ってる島の環境はたった一人の村長という名の俺俺の手によって完全に破壊されてるんだけど、まだこうね、陽気にね、歌を歌いながらこう船を渡してくれますけどね。その1回の船のやり取りで俺が30万ぐらいのレアなカブトムシを売っ払ってる横でね、1000円だけの渡し賃でいいのかみたいなねのもちょっと思いますけどもそんなのをねずっとやってたあと動物の森の中で、あの何、雪玉みたいのが、あの町にね落ちてて、町っていうか村に落ちてて、それを転がしていくと大きな雪の塊というか玉になって、それを2個くっつけると雪だるまになると。で、雪だるまで、雪だるまが立派なのを作るとビンゴゲームができてみたいなのとかね、いろいろこう冬のイベントがいろいろあるんでね、結構楽しんでます。うん、なかなかね、動物の森、まあ今冬でイベント多いだけかもしれないんだけど、まあ各季節にもっとね、いろんなイベントがあるのかなと思って、昔の動物の森より、あとすごい楽しみにしてますけどね。うん、で、そうそうそう、さっき、出だしでお話しした聴取率調査月間、これ何回噛まないって言えるか挑戦したいんですけど、あのの話をしようと思うんですけど、ちょうど年末年始でやっぱ大掃除とかしたわけですよ、我が家も。で、あの大掃除の中の一つに俺のボードゲーム棚を整理するっていうのがあって、ボードゲームを今トータルで多分200、20、30ぐらい持ってまして、個数的にね。で、まあ自分本当に自分一人の勝手な判断で、このゲーム嫌いとか好きとかいうより、まああんま稼働しないなっていう判断で、30個ぐらい 個売ろうと思ったボードゲームを選び出したんですよ。で、せっかくなんで聴取率調査月間ということで、そのうちの一つ、ファクトリーマネージャーフリーゼのゲームですね。ファクトリーマネージャーを、リスナープレゼントにしたいと思います。急にリスナーへのお年玉みたいな企画になってきましたけど、ただし、まあその代わりアンケートじゃないけどちょっと書いてねっていうのがありますということで、応募の仕方の話なんですが、どうしようかなっていろいろ考えたんですよ。ツイッターの DM でもいいのかなと思ったんだけど、 DM って相互フォローじゃないけどフォローしてないと送れないのかな、なんか仕組みがあって、あとツイッターやってない人もいると思ったから、まあこうしようっていうことで、このパワーナインラジオのこの第10回のページにコメントがあるんで、コメントつけれるんで、コメントから、応募してください。コメント欄にお名前と、まあ、連絡先必要だからメールアドレスと、あとなんかね、コメント欄にね、なんか書いてほしいな。感想とか、やってほしいコーナーとか、まあ、もしアンケート的な感じになっちゃうんですけど、いつ頃から聞いてるかとか、なんかあったら、あと、お前こんなこと言うなよとか、こういうこと言えよとか、もうちょっとボードゲームのこと話してくださいとか、もう何でもいいんですけど、いうのを書いていただければ、一票とみなします。で、メールアドレス、連絡先、まあ、お名前ベースかな。で、何書いていただいても、まあ、一票として、なんか、適当に自分でくじ引き作ってあります。で、1名の方に、ファクトリーマネージャー、フリーゼのを、プレゼントしますと。で、もしね、俺これ全然集まんないと思ってるんですけど、コメント欄、承認式にしてるから、みんな書いたコメント他の人に見られないと思うんで、それも安心してください。コメント欄に来た応募が20ぐらい ?20 いったらいいなと思ってるんですけど、20を超えたら、なんかもう一個ボードゲーム出すよ。トバゴかなんか出すので、当選者数も、もし応募数がね、僕の予想より増えたら、増やしていこうかなと思ってるんで、まあ、ぜひぜひ、振るって応募をお願いします。で、なんで、すいません、まずこれ言われるかもしれないと先に言うんですけど、なんでプレゼントがドラゴンズストーンじゃないのっていう方がいるかもしれないですけど、初版僕の手元にもほとんどなくなっちゃって、あげれる分の量もなくなっちゃったんで、すいません、第2版作ってるんで勘弁してくださいってことでね、ファクトリーマネージャー、僕のねドラゴンズストーンよりも完全にもうすっごいビッグネームのフリーゼのゲームですよファクトリーマネージャーをプレゼント1名の方にしますんで、サイトを見ていただくとね、下の方にコメントいつもゼロってなってるコメントっていうリンク欄があるから、そこを押してもらうと名前、メールアドレス、内容かなが入力フォームで出ると思うんで、そこに必要事項っていうか、まあ、全部必要だな、名前と連絡先と、内容、まあ、内容は何でもいいんですけど、もしメールアドレスがなければなんか適当に入れといてもらって、かつテキストの方になんかツイッターならツイッターアドレスとかなんか自分が連絡してほしいところ適当に書いてくれれば、まあどっちでもします。はい。で、当たった方になんかメールかなんかでその送り先とか聞こうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。いや本当にさ、なんだっけ、裏ワンドローさんね、ワンドローさんがやられてるポッドキャスティングの方はずっとこのラジオは誰も聞いてないっていう体で放送されててね、そんなわけあるかと、でっかいサークルのワンドローがやってる裏ワンドローが誰も聞いてないなんてことあるかいと思うんだけど、ご本人たちは誰も聞いてないっていう体でしばらく放送されてましたけど、このパワーナインラジオはさ、特に初期はすごい勢いでツイッターの方で返してくれた鍋さんと川崎さんあたり以外はもう誰も聞いてないんじゃないかって本当に思いながらやってましたから、で今 Now 今でさえなんでルオシマみたいなとかともかくとして、ね、誰も聞いてないんじゃねえかなってね思う時ありますから、 まあちょっとね、一応ね、そのファクトリーマネージャーっていうあのビッグタイトルを餌に、あの深海のねイカを釣るみたいな話ですけど、本当に実在するのかわからないパーナインラジオリスナーっていうのを、こうでかいイカじゃなくてファクトリーマネージャーっていう餌でね釣るっていう番組をこうやってみようかなってことですよ、ね、ちょうどあの NHK のスペシャルでちょっと前にやってたんですけど、深海のダイオウイカを発見カメラで撮ったっていうね特番、すごい楽しく見ましたけどね、全然その番組みたいな方にちょっと説明すると、そこに出てくるね潜水艇がめちゃくちゃかっこよくて、俺の中でめちゃくちゃツボだったんですけど、なんて言えばいいのかな、コクピットの部分がこう完全球体なのよ、完全な球形で、上のとこにこうバルブがあってこう締める形になってて、多分ね球体としてかなり完全に近い球体なんだと思うんだ。その圧力ってこう偏ってる歪みに対してかかるからさ、でその完全な球体が全て透明なんですよ。何なんだろうね、材質強化アクリルとかでも持たないと思う、分かんないわ。でそこに入ってさ、海に潜ってくから、こうなんて言えばいいの、あのさゼータガンダムのコクピット、あの360度スクリーンになってて、あの宇宙にこういたりするじゃないですか、ゼータガンダムのコクピットって、すいませんね分かんない人、あんな感じになるんですよ。まあ、完全に暴走したかと思って思いましたけど、あれね乗りたいなと思って、乗せてくれないと思うんですけどね、なんかあれに似せたこう海にこう行ける乗り物どっかで作ってくれたら、それぜひ乗りたいですけどね。あ、すみません、分かんない方はあの NHK のダイオウイカのやつが、再放送するみたいなんで、そちらを見ていただければと思います。そんなのは理由でわざわざ見ないですけどね、多分ね。いやーでもすごい、ダイオウイカとかね、こう未知のものを見るのはいいなと思いましたよね。あと年末年始にやったことはね、あとはあれだ、ドラゴンズストーンの再販とちょっと関わる話なんですけど、ドラゴンズストーンで使う、こう中で使うパーツの買い出しみたいので、大宮のそば、埼玉県の大宮のそばに赤羽のそば宮原っていう駅があるんですけど、そこまでねちょっと行ってきました。まあ、東京からまあ別に電車で1時間半かかんねえな、1時間強弱ぐらいなんで別にそんな遠出でもないんですけど、もう一個動物の森と一緒に別でやってた、ブレイブリーデフォルトっていうスクエアエニックスのゲームやっとねクリアしたんですよ、ちょっと前に。前の放送でもクリアしたって言ってるかもしれないですけど、普通にクリアするのと新エンディングみたいのがあって、やっとねその新エンディングを見てね、やっとゲーム完了って感じになりました。でまだねその宮原に行った時はその新ラスボスに戦う直前ぐらいでだったから、こうブレイブリーデフォルト入りのこう 3DS を持ってね、宮原まで行って帰ってきたんですけど、あのブレイブリーデフォルトってあのすれ違い通信があって、すれ違った人のこう技っていうかな、がこう配信されてくるんですよ。すっごい弱い始めたばっかの人だったら戦うって30ポイント的に当てるよみたいな技を俺にくれんのね。ですげえもうゲームクリアしちゃって究極だよみたいな人は、なんちゃらなんちゃらみたいな必殺技の名前になってて、9999をあの敵全体に当てるみたいなね感じの技を俺にくれるみたいなのになってて、その技は1回だけ使えるみたいな仕様になってるんですよ。で東京秋葉に、15分ぐらい出れるところにいるんで、秋葉に行ってすれ違うとすごいんだ、みんな9999全体にとかさ、味方側全員復活してヒットポイント全開になるとかさ、なんかそんなのくれるんですけど、宮原行って帰ってきたらみんなさ戦う80とかさ、なんだ倍撃280とかさ、 なんかもう、あ、宮原弱いねみたいな、その何ブレイブリーデフォルトに見るあの戦力地域差みたいなものをねちょっと感じました。だからブレイブリーデフォルト持って日本各地を旅して、ここは猛者が多いみたいなのはちょっとね面白いかもしれないなと思いましたね。あのなんだろうな、デジタルゲームなんだけどすごいソーシャル的な地域的な感じでね、いいなと。昔あのドラクエの前のやつ 3DS じゃない DS だった時のやつの、すれ違いに関してもなんかスクエニが公式でなんか出してましたね、地方のなんか統計とか、うん、なんかあれもすごいレアな地図とかがあって、それをすれ違って手に入れようとかね、あかなり盛り上がってましたけどね、懐かしいんそれも。あとはなんだろうな、初詣って皆さん行かれるんですかね。年末年始で僕のこう悪い癖というかもう習慣で、年賀状の習慣は私はなくなりましたなくなりましたって一方的に誰に伝えてるのか分かんないですけど、年賀状送んないことにしたんですよ。筆武将じゃなさすぎてもうここかれこれ5年以上なんですけど、なんでもう年賀状はいただいたらありがとうで一部あの送り返したりぐらいしかしてないですねなんですけど、不思議とね初詣の習慣はずっと残ってて、年明けすぐ31日の夜は、やっぱりあの年越しそばを適当にあのカップそば食べて、で、年明けて1日の午前1時ぐらいかなにね、あのすぐそばに地元の大きくないですよ神社があって、そこ行ってね、初詣を済ましたりしましたね。なんかなんだろうね、初詣の習慣だけはなんかね習慣づいて残ってるんですよね。年賀状は年賀メールとか年賀ツイッターみたいなのやりましたけど、そういうのもだんだん変わってくんじゃねえのかなと思ってね。で幸いっていうと言い方よくないけど、お年玉をあげるこうね親族も、ね、年代的にいないので、ずっと自分でねさっき言ったカブトムシを乱獲してお年玉じゃないけど自分の ATM にこうベルね、金の単位が円じゃなくてベルなんですよね、10万ベルずつこう貯めていくっていうのやってましたけどね。そんな年越しだったかな。年明けてはまあゆっくりドラゴンストーンのね準備をしてるとかそんなぐらいでしたかね。まあ年明け1回目の放送で今年の抱負みたいなのやってもいいんですけど、今年は抱負はねえないやとりあえずあるとしたら、このパワーナインゲームズの3作目をなんとか作る、2作目はニャオっても一応出してるんで3作目をなんとか作るっていうのと、あとは、このパワーナインラジオをやめないっていうぐらいそう、あの名前も変わってねナインさんになったんで、でそのやめるやめないに関してはこのね聴取率調査月間ですから、そこのコメントのね皆さんの数にかなり頼りにしてますんで、ぜひぜひねどしどしコメントの方を、コメントの方に名前と連絡先とあとなんかやとしいコーナーだったり感想だったりなんか適当に適当に言うな書いてくださいっていうところですかね。はい、で一応聴取率調査月間ってことなんで1月中は受け付けようかなと思いました。まあ今15日だから15日間ぐらいが応募期間で、2月過ぎたら、抽選するわっていうぐらいで、ね、応募が多ければ商品まだ出てくるんで、今回僕のボードゲームで自分のボードゲーム棚から、販売に回そう売ろうと思ったのが、30個ぐらいあるんでその中からまだ他のタイトルも、ね、出てくると思うんで、 どしどし応募していただければなと思っておりますということでした。というわけでジャスト今30分過ぎたぐらいなので、そろそろ締めようかなと思います。気軽にね、こんなコーナーやってくれとか、もう少し自分の作ったゲームについて語れとか、あとはなんか他の人と絡めとかね、ご意見何でもいいんでね、どしどしお待ちしております。はい、そうだよな、他のとこでこう収録してゲストを呼ぶっていうのもちょっと考えてて、これPC はノートパソコンちょっとでかいやつなんですけど、なんでこれ持って外で撮ってくればまあ撮れるのかなとか思ってるんで、まあそれもやってみたいかなと思います。これ今年の抱負にすればいい、これ今年の目標にしようか、ゲスト放送します、これ今年の目標にしましょう。はい、というわけで、お相手は、パワーナインゲームズの、ナインでした。ゆういち改めナインでしたということで、本年もよろしくお願いいたします。一応パワーナインゲームズのスケジュールとしては、ゲームマーケット大阪に初出店、ゲームマーケット春にも多分在庫が余っちゃってしょうがなくなるから出ますというところまでは確定ということで、よろしくお願いします。では